さあ時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日のお相手は私ナラレント。
こんにちは、セバスチャンです。
今日も OK 通りから生放送でお送りしますトークランチョンビート、今日は、支援関係の方がですねゲスト2つというか2団体おりまして、1つが、日立製作所、株式会社日立製作所から、1名、そして一般社団法人みんなの桃山子ども食堂さんから1名今日来ております、はい。ゲストがダブルなので今日はトークテーマとかはね、やってもちょっとそんな話す時間ないんじゃないかなとか思うんですけども、ね、ちょっと一つだけ今気になってるドラマがあって、ドラマ僕あんまり見ないじゃないですか、アニメじゃない僕は、アニメとゲーム、
アニメじゃないって、
アニメじゃん、
ゼータガンダム、はいはい、
ゼータガンダム
アニメじゃないって言った、
アニメじゃないですかっていう意味、アニメじゃないですか、なのでほとんどそのドラマ見ないんですけど、不適切には程があるというドラマが今すごく話題になっていると、どんなドラマかというと、タイムスリップものなんですね、
工藤
官がやってる、監督がやってるドラマで、昭和生まれの人が、昭和の人が令和にタイムスリップしちゃうと、で令和からも一応昭和に来るみたいな、お互いがお互いその交互にタイムスリップするみたいな話なんですけれども、何がテーマかっていうと、その価値観とか表現の違いですよね、令和の人との価値観と昭和の人の価値観って違うでしょ。
でも言うほど大昔でもないしね、現代、昭和も現代だしなって思いながら、
思いながら何思いながら、
あ、そっか、違うよなって、
全然違うんですよ。
タバコもどこでも吸えるし、ね、
そう、バスの中でも電車の中でも吸えたし、
飛行機でも、
そう、飛行機の中でもね、吸えました。僕が小学生の時なんか飛行機乗ったらもう煙かったですもんね、飛行機の中、すごかったですよ、あの時代っていうか、いつの間にかなくなった的な感じなんですけどね。
そうよね、
で令和と、昭和なんでね、僕平成なんで狭間だから、平成は全然取り上げられないんですけど、でもどっちの価値観も分かる存在として、見たことあるっていうのであればどっちのあれも理解できるんだよね、で昭和の人が令和にタイムスリップするっていうもんだから、もう全然みんなに受け入れられないわけ。
あ、でも面白そうだね、
なんかタバコをこうバスの中で吸ってたら、なんかみんながこうざわざわしだして、俺なんかおかしいことしてんのかよみたいなお前らの方がおかしいだろみたいなこと言って、そしたらじいさんがそれ受動喫煙だよみたいなこと言って、受動何みたいな感じになるわけ、もうタイムスリップだからこんなことがしょっちゅう起きるわけ、でこれ面白いじゃん、テーマ的には、すごく、あ、面白いドラマだなと思ってたら、これがね、その今炎上してるというか、賛否両論というか、すごくその社会現象になってると、工藤官さんの作品って、いい意味で毎回その社会現象というか、テーマになるじゃんね、議論のテーマになるというか、今回のもう不適切には程があるっていう、一応その最初に不適切な表現が多いですっていうことから始まって、昭和の描写にはもうその今は使っちゃいけない言葉とかガンガン出てくるわけで、一応不適切な表現出てきますよって言ってるんだけど、それが案の定 SNS ではそれ不適切でしょみたいな感じでマジで叩かれるわけよね、フェミニズムとかね、ハラスメントとか、そういうのとかも全く言語化されてない時代だから、もう声の大きい人が強いみたいな時代じゃないですか。いきなり野球のシーンから始まって、お水飲むなとか、もうお前うさぎ飛び一緒だとかっていう話から始まるわけですね。だから、あ、もう全力投球なんですよ、昭和の時代のやつ、で令和も令和で、そのコンプライアンスとか、ポリコレとか、いろんなその今は言っちゃいけないことがたくさんあるよねっていう中で、生きづらさを描かれてるわけよね、でこれを見た視聴者の中には、いやそんな昭和が良かったみたいなことを書くなよと、そんな昭和が良かったみたいなことを書いたら今までのこの苦労してこういう風になったのがまた戻っちゃうかもしれないじゃないかと、どうなのみたいな、でも昭和が良かったよね、誰か昭和を否定できるみたいな、いう声もあったりするわけだね、でもいやいやそんなことないでしょと、今はちゃんとこうやって言葉もこういう風に優しい言葉誰も傷つけないようになったらいいことじゃないかと、それをどっちだと思いますかみたいなの今こう議論を巻き起こしてるわけですよね、これがとっても面白くて、いやツッコミどころたくさんあるんだけれども、いや僕はもうこれみんなが見た方がいいと思うし、古き良き文化というかそんなに古くもないんですけど昭和のね時の価値観を知るっていうのも 勉強だと思うし、はいはい、歴史を知るっていうことよ、
うん
うん、いや戦国の時にはね切腹があったのよみたいな、あの頃は良かったよみたいな、うん、ちょっと悪いことしたらすぐ切腹があったからねみたいな、晒し首ってあったでしょみたいな、うんうん、あれがあるおかげでねみんなが悪いことしなくなったのよみたいなことを言われたとて、うんうん、いやいや戻ろうなんて思わないでしょ戻ろうとは思わない、うん、それはさすがに極論かもしれないんだけど、うん、昭和にも昭和の良さというか、まあ、昭和の人が今生きてるから良かったっていうのもあるし、
はい、
僕ら実際僕らっていうか僕は実際その昭和の僕を育ててくれた人たちはみんな昭和の人たちですからね、うん、先輩たちはみんな昭和の人たちだから、うん、で昭和に何か悪いことがあるわけでもないし、
うん、
そういう時代もあったっていうだけで、で、何か否定したい気持ちにもならないし僕はその頃に戻したいとも思わないしね、
うん、
だからあのドラマ自体はすごくいいものだと思って見てるんだけど、だから何でも歴史を知るということは、
うん、
今どういうふうにこういうふうに良くなったのかを知れるっていうことだし、今回こういう議論が巻き起こってること自体がもう良いことだと思うんだよね、
うん、
だから全然あれを見て欲しいなって思うんだよね。
これタイムスリップもんで一番現代に近いやつじゃないこれ。
そうかな、いや、どうだろうね、時かけとかもっと近いと思うんですけど。
時かけって、
うんうん、時をかける少女。
ああ、そ
っ
か
タイムスリップものは僕結構好きでいろいろ見てるから割と結構あるなって思いながら、うん、ね、長谷川、一応38年だったかな、38年のズレかな、
うん、
38年っていうのがあって、だいたいタイムスリップものでよくあるのが、タイムスリップして自分のお母さんの若いところに行くみたいな、会いに行くみたいな、
あれ
バックトゥザフューチャーとか、うん、あれとかの方が全然短いでしょ。
あ、そうだねそうだね、もう江戸時代とかそっちらへん、
普通に短いでしょ、
うん、
長谷川純さん、昭和がいいに決まってる、今みたいに万年不景気じゃねえし、それね、ドラマの中でも言われてるんですよ
バブルの時か、うん、
昭和の方が良かった、昭和の方が良かったか令和の方が良かったかっていうのはドラマのこう劇中の中で議論されるわけですね、
うん、
で働き方改革みたいな時の話の時にもあったりとかして、あんまり 中身の話はしたくないんだけど、まあ、いろんな今この現代にあるハラスメント、うん、ポリコレ、コンプライアンス、働き方改革、まあ、一人親とかこういろんなものが議論に挙げられるわけ、
うん、
この議論、この議題に対して、うん、令和だったらどうしたか、昭和だったらどうしてるか、どうしてたかっていうのが一個一個取り上げられてて、
うん、
昭和だったら解決してますけどみたいな感じのもあったりとかして、うんうん、だからそれを見てる人がおいおい、それだと昭和が良かったってことになるじゃん、こんなドラマ出すなよみたいな感じになるわけですよ、うん、戻るだろうみたいな。でもなんかそれがいいわけですよね、その議論の余地が、
うん、
でこういうドラマ出すなよっていうこと自体がもうすでにコンプライアンスとかポリコレに引っかかってるみたいなことだとしたら、うん、いや今それってすごく残念なことだよね、うん、こんなドラマさえ出せない世の中なんだったら、うん、もう表現も自由も何もないよねって思っちゃうわけよねあれぐらいはいいでしょって僕は思ったりしますよ。クロンダイクさん、もしおかんの若い頃に戻って会えるなら親父と出会わせないようにしますそしたらパラドックスでクロンダイクさん消えてしまいますけど面白いですね
スーってなっていく、
ね、社長は慶応なんで、僕は中卒ですよ、僕の、経歴を知りませんか僕は、中卒ニート不登校でホームレスになったっていうのが、
ホームレス、
沖縄タイムスで取り上げられ QAB でも放送された男ですよ慶応な慶応じゃないです。クロンダイクさん、人生の支援をしてくれるメスが来ませんカテゴリーから来ました、こんにちは。あ、これはポリコレそれその発言もダメですよ、それそれは昭和的な発言ですよ、うん、もういきなり最初からね、その昭和的な、
うん、
今は絶対言っちゃいけない言葉がバンバン飛び交うわけよね、
うんうん、
だからなんか、あ、そうだったよねみたいな、振り返るとみたいな、まあ、結果的に言うと昭和と令和どっちが良かったかって言ったら、僕は令和は今の方がいいと思ってるんですよ。今の方が弱い人たちを大事にしてる言葉だとか表現が生まれたと思うわけ、
うん、
それこそヤングケアラーとかさ、
うん、
昭和にはなかった言葉でしょ、うん、ヤングケアラーって言葉が生まれたおかげでヤングケアラーが認知されたじゃん、
うん、
でもその頃は認知されてなかったわけ、
うんうん、
ネグレクトだったりとか DV だったりとか認知されてから件数バーって増えたじゃん、
うん、
で初めてその闇が見えたわけじゃん。結局マイノリティがとか少数派なんだよね、
うん、
でも弱者なんだよね、
うん、
その弱者の人たちが助けられるような 認知されるような世の中になってきたから僕はすごいいいことだと思うし、そうじゃなかったらこの人たちを見つけられなかったわけでしょ、
うん、
だからその難しいわけよね。大衆で考えたらこっちの方が楽だわ。でもその大衆で考える話の時に必ずしも全員は全員じゃないけど傷ついてる人だったり弱い人たちからすると生きづらかったりとかもう死ぬしかないやみたいなことがあったりするわけよね。だからそういう人たちを守れるようになったっていうかしっかり余裕を持ったという意味で令和がすごく今素晴らしいなって僕は思うから、うん、あのドラマを見てても、まあ、その昭和を否定するわけじゃないけど昭和には昭和の良さがあったけれども、まあ、だんだん良くなっていったんだよねって悪化していったなとは思わないって思ってるんですね、うん。まあ、いろいろいいとこと悪いところあるんだけどね、否定できないでしょ、対話が大事って思うよ。だからはい、というわけでございます。長谷川巡査、いつの時代でも傷ついてる人はいる。そうだよね、その傷ついてる人がいるんだよね、いつの時代でもね。それに気づけるかだよね。どっか陰で泣いてる人がいるって、うん、隅っこで泣いてる人がいるんだけどその泣いてる人がに声をかけられる世の中か。昔だったらもう働けよ働けでしょ、
うんうん
うん、がむしゃらに働け、馬車馬のごとく働け、働いてれば治るもんも治る、
モーリツ社員、
うん、あれに落ち込んでるのか、落ち込む暇があるんだったら働けとね。
熱、
うん、
38度、うん、40度なってから休めみたいな、
うん、そうだね。熱出てても働けば下がる、働け、うん、もう働け働けでしたからね、うん。水も飲むなですからね、そういう時代もありましたと。だからまああのドラマとても面白いので、まあ、僕はテレビじゃなくてサブスクで見てるんですけども、いろんな方法で見れると思うので、
はいはいはい、
ぜひその、議論どんな風に今世の中が議論されてるのかとか、うん、であと意外と分かんなかった、僕もこれハラスメントじゃんって自分が言ってる言葉が誰かにとってのハラスメントなんだなとか、そういうのを自覚させられる。あと放送、一応僕ら公共放送出てるじゃないですか、うん、言っちゃいけないことを言ってるな僕もなってって思ったわけね。いろいろ考えさせられるいい勉強になるドラマだと思ったのでおすすめですということでございます。さあというわけでトークランチョンビート、あ、コメントもねちょっと最初から読みたいと思います。たけしさんこんにちは、今週もよろしくお願いします。
こんにちは、
よろしくお願いします。ひろちゃんこんにちは、こんにちは、
こんにちは。
自転車の店タオさん、レン君、セバさん、セバタン、こんにちは、
こんにちは。
セバタンだって、
セバタン初めて
というわけで生放送でお送りしていきたいと思います。トークランチョンビート、この番組は YouTube ライブ、ツイキャスを通して映像配信してますよ、ぜひ映像の方もご覧ください。またポッドキャストやってます、 iTunes、Spotify でお聞きいただけます。聞き逃した方、後で聞きたい方はポッドキャストおすすめです。そしてリスラジオアプリ、お手持ちのスマホにリスンラジオと検索していただきますと世界中どっから日本全国どっからでもお聞きいただけるリスラジオアプリがございます。そちらの方もぜひともダウンロードして聞いてみてくださいね。今日もトークランチョンビート始まるよ。
那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
FC 琉球ラバーズ、
毎週聞いてね
FC 琉球ラバーズ、
うがい手洗い
FC 琉球ラバーズ、
絶対聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
災害 NGO ゆいは現在能登半島地震被災地支援活動を現地で行っています。皆様のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
ある日私は募金に支えられた。今度は募金で支える人になる。支えられたり支えたり、困った時はお互い様。自分の街を良くする仕組み、
タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると 小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
楽しいキャンプが防災につながるをテーマに、毎週金曜日朝10時からお届けしている防災情報チャンネル沖縄 B キャンプ、災害や防災、キャンプ、そしてコミュニティにまつわる情報を発信しています。
パーソナリティは一般社団法人災害プラットフォーム沖縄の仲間たちでお届けいたします。
さあ、時刻は12時15分になりました。お天気予報のコーナーです。今日2月20日、2月20日のお天気、今日は曇り、夕方から晴れ、風は南の風やや強く、波は 1.5 メートル、うねりを伴います。降水確率は今日1日 10%、 日中の最高気温は26度となっております。注意報警報ですが、ございません。沖縄本島地方は高気圧のへりにあたっておおむね曇っています。20日、20日は高気圧のへりにあたりますが、へりに当たり曇りますが、高気圧に覆われて次第に晴れるでしょう。明日は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みでございます。以上、お天気予報のコーナーでした。潮位の方も見ていきたいと思います。満潮時刻が夕方4時36分、16時36分、干潮時刻が夜の、11時38分、23時38分、潮は中潮で日の入りは、18時24分となっております。以上、お天気予報とちょいのコーナーでした。なんか風邪をひいてしまったわけではないんだけれども、喉がやられていて、あ声がうまく出せないんですが、
乾燥してるからね。
乾燥ですね。なんかね、病院行ったら、その鼻水何色ですかって聞かれて、透明ですって言ったら、うん、じゃあ風邪じゃないですねって。
風邪はない、黄色い
んだ。なんかそう、ウイルスとかが菌だったらそういう風に色がつくんだって、うん、だからなんかその花粉とか、うん、そのなんか大気汚染みたいなのでそうなったりするみたいですよ。
あ、
はい、だからなんか結構そういう人が多いみたい、喉を痛めてるみたいな人たちがね、うん、はい、多いみたいなので十分気をつけて、まあ加湿がいいのかな、乾燥しすぎてる感がちょっと最近あるので、うん、加湿するのがいいんじゃないかなというふうに思います。以上、天気予報のコーナーでした。それでは、この後早速ゲストの方を紹介したいと思います。準備しますので、那覇市の歌を聴きながらお待ちください。
清き民なみの港にぎぼうのも船や町は平かのかずまして、いやさかえゆく我が那覇市。緑も深き大野山、清き心にも望みとの睦み親しむ我が那覇市。ゆかりも古き波の上、仰ぐ誠を捧げもて、理想の時事に
進む。Your radio station.FM Naha。
さあ、時刻は12時19分になりました。ここからゲストの紹介でございます。子どもの学び困難支援センター第、令和4年度の
5年でした、
すみません、令和5年度のシンポジウムということで、ちょっと映像の方で、字幕というか表記が間違っていて申し訳ございません、後で直します、ね。令和5年度シンポジウムのご案内ということで、日立製作所の、尾崎千尋さんに今日は来ていただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
尾崎です。はい、早速なんですけれども、はい、もしかしたら知らない人が いるかもしれないので、うん、念のため日立ってどんな会社なのか紹介していただけたら。
世の中のインフラを支えている、
そうですよね、
大きな会社すぎて、
はい、いろんなことをされすぎてて
やっぱり有名なのは家電だったりとか、沖縄で有名なのはエレベーター、はい、だったりはすると思うんですけど、
はい、
じゃあそれだけじゃなく実は IT 関係もやっていたりとか、
そうなんですよね、
はい、いろんなまあ交通も、はい、モノレールとかいろんなものもやらせていただいてます。
そうなんですよね、はい、で今回僕知らなかったんですけどその日立ってあ知らなかったりとか前ちょっと伺ったんですけど、うん、年金とかのシステムとか社会基盤に関することとかもやってらっしゃいますし、
は
い、
やってますね。国に関わるあのシステムとかもやらせていただいてます。
そうなんですよね、はい、もうだからすごい重要なことをされているわけなんですけれども、他にもそのだから社会保障関係もそうなんですけど、うん、今回ゲストに来ていただいたのは、支援にも取り組んでらっしゃるということで、はい、その IT で解決できるとか、まあ、日立がいろんなことをやってるということなんですけども、その辺のこととかも、ちょっとお話ししていただきたいなと思っていて、まあ、ざっくりとなんですけど支援にこの子ども食堂とか、はい、まあ、沖縄日本がですね先進国ナンバーワンの貧困率と言われてますけど、うん、日立が取り組んでいることってどんなことを取り組んでいるのか。
まあ、基本的に今私担当しているのが IT 関連になるので、はい、まあ、世の中そのものを変えてやるっていうわけではないんですけど、はい、やっぱり支援あくまでも IT は下支えというか支援するのに、うん、今 その国の困っていることとか、まあ、国の施策から、はい、IT でできることは何か、うん、でIT ってどうしてもこうツールなのに先行してしまうところがあるので、はい、実際に支援を行っている、ま、学芸大の先生だったりとか、はい、支援員さんとか、うん、そこの意見を聞きながらどういう手助けができるのかっていうのを研究というか、はい、開発させていただいています、う
ん、いやすごいよねこれで、うん、本当に五大企業である日立のなんか使命というか本当に、はい、そこを僕らも期待したいところだね、うん、有識者の方々とそうやって連携してIT でどんな風に解決できるのか分かんないけれども、うん、本当に、まあ、人の手やることも大事だと思うしそこにIT の力が加わったら世の中変わるんじゃないかなって本当に思うんですが、うんうん、で今回その令和5年度シンポジウムのご案内ということで、2024年3月16日土曜日、そして3月17日に、まあ、会場とオンラインで行われるということなんですけれども、この第5年、東京学芸大学子どもの学び困難支援センターシュアの、はい、令和5年度シンポジウムに沖縄ということでこれどんなシンポジウムになっているんですか。
学芸大の先生が、はい、文科省からの受託で調査研究をされてまして、あ、はい、まあ、それ の成果報告の場となってますね。あ、
そうなんですね、はい、どんな調査をされてたんですか。
子どもの、テーマとしては、はい、子どものですね
子どもの貧困
虐待不登校をテーマに、はい、どういう手助けが支援ができるかっていうところの研究調査をやっていて、うん、はい、まあ、実際に学芸大っていうのが、うん、学校の先生を育成する大学なので、
は
い、
あ
実践で学べる大学というか、はい、実際の子ども食堂さんと一緒に連携して、うん、子どもの支援等々の研究を実践でされてる。
そうだったんですね、はい、
でその実践で実際現場を見た結果の、はい、報告というか、うんうんうん、成果発表の場っていうのが16、うん、17になってます、
は
い、
なるほど。これ、in 沖縄っていうことなんですけど、うん、全国で行われているのかそれともなぜ今回沖縄だったのかっていうのはどうして沖縄が選ばれたんでしょう。
学芸大の先生が沖縄出身っていうのと
あと
うちの人たちの上司が、は
い、
沖縄大好きで東京で三線教室通ってるんですけど、は
い、
まあ、そこで学芸大の先生と出会ってじゃあなんか一緒にやれることはないかっていうのがそもそものこういう活動のスタートなんですけど、
意外とそこはなんか人臭いというか
堅苦しい感じではなく
そこは相手が全く関係なく三振が
三振
三振ってすごいですね。
つなぐね、
つなぎますね、はい、三振の音色でつなぐ、ね、それで沖縄大好きだっていうことで、はい、この沖縄がで今回
フィールドに、
はい、調べたり、うん、そっかそっか。
あと名護子ども食堂さんが学芸大学のと連携されてるっていうところでフィールドに、
はい、なるほど、まあいいじゃんそれみたいな感じだった
そうです ね、日立としても実際現場を知りたいっていうところもあったので、はい、まあ、一緒に学ばせてくださいというか支援させてくださいというか、うん、活動させてくださいというところで、
あ、はい、全然そのネガティブな意味じゃないんですけど、うん、その日立って大きな企業がその沖縄の貧困 に関して取り組むってなった時にもうなんか遠い感じがするじゃん実際は、うん、だけど、うん、そうじゃなくて今回その学芸大もそうだし子ども食堂さんもそうだし、うん、本当にその地元ローカルにつながって調査研究をして、うん、今回そのシンポジウムということで発表を行われると。これ聞いたところによると、まあ、某、他の方に聞いたらその調査を受けたみたいな、方がいてすごいその調査内容が細かくてあのめっちゃ良かったって、うん、あの逆にその調査内容からあ自分もこうしなきゃいけないなああしなきゃいけないなって思わされるような、うん、いい内容だったっていうふうに聞いていて、うん、あそれ聞いたときにあこのシンポジウムの統計僕見てないんですけどどんなことを調べてるかっていうのは見てないんですけど実際にその支援に携わってる方がそう思うってことは相当現場に寄り添った内容のものをされたんだろうなって思っていて、だからすごくそれが期待できるなというふうに思っているんですけども、あそうそう最初に伝えなきゃいけなかったんですけど日付は伝えましたよね。3月16日17日なんですけど場所はどこで行われるんでしたっけ。
オリオンホテル那覇。
そうオリオンホテル那覇ですね。
できたところですかね。
いやオリオンホテルは前からあるよね。
オリオンホテル、
うん、名前がちょっと、
うん、名前が変わった。そうそう
そう、名前、あ、そうなんです、うん、
ロイヤルオリオンからオリオンホテルになった、うん、はい、
最初西武オリオンだったんですけど、
ね、うん、名前がね変わっていくがずつですね。あの那覇にあるということで国際通りですよね。すごく、近いのでぜひ行きたいなと思うんですけど参加費などはかかるんでしょうか。
無料になっております。
本当に、
はい、
何人ぐらい入れるんですか。
100名ですね。あの現地での参加が100名、
はい、
であとはオンラインでの、参加も可能となっていますので、
あオンラインはじゃあもう何人でも参加できる、はい、そうですよね。で、当日100名これはじゃあ申し込みが必要ですかね。
はい申し込みお願いします。
はい事前に申し込みが必要とのことでございます。こちらの方はですね、そのまま令和5年度シンポジウム、東京学芸大学子どもの学び困難支援センター手話の令和5年度シンポジウム沖縄で検索していただいても大丈夫ですし今 FM 那覇の方にも記事でトピックスで上げてますのであ
と架け橋でも、
はいはいはい、もうさっと調べたいという方は FM 那覇って検索してもらえればすぐつながると思います。そちらの方から見て参加申し込みをされていただければなというふうに思います。3月16日17日は土日ですけれども、どっちもこれ2日間、それぞれ申し込みをして、多分その申し込み本から見ていただくと思うんですけど、はい、ちょっとなチラシの中身をさっと読んでいきたいなと思うんですけど、基調講演で、誰一人取り残されない子どもの支援に向けてということでこちら沖縄大学の教授が、山野さんが先生から来ていただけるというふうに書いておりまして、そして沖縄の実践からということで沖縄の、全ての子どもの学びを保障する不登校支援の取り組みこっちは 浦西中学校からそして、子どもを受け止める地域の居場所とプラットフォーム、こちらどちらも仮なんですけれども、浦西中学校区、コミュニティ作り推進委員会からというふうに、それぞれチラシの中にあって地元の方々が本当に参加されるというか、講演出られる予定なので、ぜひそのチラシの方も皆さん見ていただければなというふうに思います。これ今ちょっと、チラシの方がですね後で修正される可能性もありますので変更がある可能性がありますので現時点での情報というふうになっておりますのでよろしくお願いいたします。というわけで東京学芸大学子どもの学び困難支援センター手話令和5年度シンポジウム in 沖縄、2024年3月16日土曜日3月17日日曜日、オリオンホテル那覇で行われる事前参加予約制事前参加申し込み制となっておりますのでよろしくお願いいたします。最後に尾崎さんからお伝えしたいこと、リスナーにメッセージがあればよろしくお願いします。
あぜひ、1日目は子どもの支援に関わる成果報告で、はい、2日目は体験型になっていて、はい、もう日立 のコミュニケーションロボットエミューが、ね、登場しますので、はい、
ロボット
ぜひ、はい、ロボットと触れ合ういい機会かなと思うので、はい、ぜひ遊びに来てもらえればと思います。
ありがとうございます。エミューについてはもう本当にめっちゃ時間かけて話したかったんですけど意外とあっという間に過ぎてしまってエミューっていうそのロボットがいましてこれ沖縄の小学校の方でも結構いろいろ回って子どもたちと、はい、体験した。みんなエミューって知ってるかな。
僕は今日初めて聞きました。
なかなかレアな、
日立にもすげえロボットがいるんですよ。
実はいるんです
そう、それをぜひ知ってもらいたいということで当日来るんですよね。
はい当日、
はい、ありがとうございます。当日エミューにも会えますということで、はい、ぜひ来ていただければ。これ別に子ども食堂とか誰でも参加できるんですよね。
はい特に、
はい、 本当にあの地域の地元のことを知ってもらいたいので、うん、あの近隣に住まれる方や本当に関心がある方ぜひとも行っていただければなというふうに思います。今日は、株式会社日立製作所から、尾崎千尋さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございました。ありがとうございます。
時刻は12時31分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は一般社団法人みんなの、桃山子ども食堂から事務局の、菅原さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。菅原さんとは初対面じゃなくて、以前 FM 那覇でゲーム大会をした時のゲーム仲間で、
はい、マリオカート
を、ね、マリオカート、
マリオカート、
は
い、1回だけやったことある。俺呼ばれてないよ
呼んでないですね呼んでなくはないか呼びはしたけれども出ないって話だったと思うんですね。はい、なかなかそういう横の支援団体の横のつながりというか、それでまあいろいろ関係者の中でこの、まあ、なんだろう、ゲームでつながるなんて機会はなかなかなくて、ダイモンカップ の, あっちゃんがつないでくれたんですけど、ね、はいはい、あれからもう 3年4年
ですよね。
うん、もう本当お久しぶりということになっております。さあ早速なんですが、今日の架け橋沖縄一般社団法人みんなの桃山子ども食堂ということで、このみんなの桃山子ども食堂ではどのような活動をされているのか、普段の活動を教えていただければと思います。
はい、大きく4つ活動しています。1つは貧困対策事業を使った居場所づくり、うん、こちらが週に5日間平日月曜日から金曜日まで小学生から高校生ぐらいまで遊びに来てくれています。はい、すごい。でもう一つが、民間の助成金を使って週に3回地域で遊び場を作ろうということで、公民館や地域のセンターを活用させていただいたり、うん、あとは公園を使って遊び場を週に3回やっています。へー、うん、あと2つはトライアルなんですけども、高齢者の方に日中ちょっと遊びに来てもらいたいなとか、うん、それから子育て世代の方にもちょっとこうほっこりしてもらいたいなということで、日中基本的には子どもたち来ていないので、日中の居場所の有効活用ができればいいかなということでも考えてやっています。は
あ、なるほど。すごい、まあそのいろんなこの支援団体を紹介するんですけど、うん、週5でやってるってだけでめっちゃすごいって思いますよ ね。もう月曜日から金曜日まで、
はい、
土日はお休み、
土日はお休みですね。
月、はい、火水木金、何時から子どもたちが、
子どもたち学校終わって3時ぐらいからですかね、
うんうん、で、勉強したり、
勉強はあんましない
ですね。遊んだり
ゲームしたり、ゲームしたり、ゲームしたりですね。
ゲーム機があるんですか。
任天堂スイッチがあります。
あ、いいですね。で、はい、スイッチで何やってるんですか。
マインクラフト、うん、それからスマブラ、
うん、なるほどな。だからゲーム強いっていうか
そうですね、子供食堂で鍛えられました。
負けたんだわ
いやいや、明らかに戦力差がありすぎというか、ゲーム慣れてる人と慣れてない人の差が大きかったわけ、ね、はい、慣れてる人はめちゃくちゃ上手かったりとか、はい、やっぱ子供と遊んでるっていうのは現役ですからね。ある意味
遊んで、はい、遊んで教えてもらってます
だからそれ強いよねって思う、うん、あ、スイッチがあるんだ、いいですね、はい、うん、で遊んだ後食事も提供するんですよね。
そうですね、はい、夕飯、こちらは食べる子と食べない子がいます、
はい、
ご家庭によっては、うん、あの5時半で帰る6時で帰るっていう子もいますし、うんうんうんうん、あのご飯も食べていくよっていう子もいるので、はい、それはもう子供とご家庭にお任せしてます。
あ、そうなんですね、
はい。
桃山子ども食堂さんホームページがすごくしっかりしていて、そちらの方にですね、夜ご飯はきんぴらごぼうとかそう書いてあったりとかして、なんかすごい楽しそうだなって、うん、思いますね。ここちょっと少しだけ抜粋して読ませていただきたいんですけど、
はい。
そんなある日調理の方が提案して作ってくれたのはきんぴらごぼう。いつもご飯前には遊ぶのを終えて、手伝いを率先してくれる小学4年生のトール君はいつものようにやってきて、入れるの手伝う、夜ご飯何と尋ねてくる。こちらから今日はきんぴらごぼうだよと伝えると、張り切ってフライパンの前に立ってチンピラ入れるから皿持ってきてっていう、その
チンピラチンピラは入れていいんですか。
チンピラはチンピラいいよ。
チンピラダメだろ。そんな三下入れてどうするって
でもきんぴらごぼうって多分初めて出会ったんだと思うんですよ。
あ、なるほど、そうか。
ここ多分深いんですよ、うん、面白く深いですよね。
きんぴらごぼうと初めて出会うは確かに深いな、うん。仮にきんぴらごぼうと出会ったことがなんかお弁当の隅とかにあるとして、うん、これがきんぴらごぼうだよと教わったことがあるかどうかっていうのも、
ね、認識してないかも、
あるよね、
うん、
なるほどね。だからチンピラだと思ったんだ大人たちが言うチンピラってこれのことなんだ
逆に今度はその界隈の方々を指してきんぴらって言えるかもしれないですね
そうですね、
はい、
ハード系チンピラ
思わず吹き出す大人たちを見てなんだか笑えちゃうトール君。チンピラじゃないよ、キンピラと伝えると、キンキラキンキラと突如始まるキンピラ講座。キンピラ入れるから持ってきてとやっと言えてトール君も一安心。今日の夜ご飯はキンピラごぼう、クワッチさんで。いい記事なんですよ、
ね、すごいな。
この記事がもうなんかクオリティ高くて新聞とかに載ってそうなレベルのいい。これ誰が書いてるんですか、この文章。
これあのうちのスタッフが書いてくれてる。
すごいいい文章です、
はい、文章上手です。なんかあの見てる視点がすごいこう優しい視点で見てるなっていうのいつも思いますね。
本当そう。で文字の、ね、量もすごいちょうどいいんですよ、
うん、
長いんじゃなくて本当に作文ぐらいの量でサクッと読める。この記事が、桃山情報局といって、この桃山子ども食堂さんのホームページ見ていただけると載っていて、もうこれ読むだけでもラジオ成立するような感じ
ありがとうございます。
クオリティがここに用意されてます、うん、はい。そんな桃山、子ども食堂さんなんですけども、こうした活動を始めようと思ったきっかけというか、始まりはどんな感じで始まったんでしょうか。
はい、2015年5月から活動してるんですけど、
2015年、もう10年になる、
はい、もうすぐ10年ですね。丸9年10年目に入るところですかね、
はい。
2015年に、沖縄市の、中野町という地域でやってるんですけれども、うん、こちらの地域では、孤食、子どもたちが一人でご飯を食べていたりとか、うん、兄弟だけで過ごしているよねっていうことを知っている学童の関係者や民生委員の方やファミリーサポートの方や、まあ、いろんな民間の方で、
うん、
だったらあの東京ではすでに子ども食堂っていうのをやってるから、そこに実際に視察に行って、
はい、
でそれを沖縄でもここでもやってみようじゃないか、週に1回ぐらいみんなでご飯食べてみようっていうのがスタートでした。
あ、うん、そこからもう本当に、はい、もうやってみようよっていうところからも。
そうですね。なので最初はなんかこうみんなでご飯食べようっていう、こう地域のご飯会みたいなイメージがっていう要素が強かったのかなと思います。
あ、なるほど、そうだったんですね。それから始まっていって、まあ、地域のご飯会でその地域の子どもたちが、じゃあ、まあ、大人も含めてかな、いろんな人
たち。そうですね、地域の子どもたち、まあ、あのお母さんやあのお父さんを通して子どもたちに声をかけて、うん、
はい、
で子どもたちがだんだん定着してくれるようになって、うんうん、そうすると日曜日は空いてないのかとか、平日もやろうとか言ってくれるようになって、で2016年から貧困対策が始まったので、それをきっかけに集合に変えています。
ある意味だからなんか始まり方がとても自然でいいですよね。その孤食でとか課題があって、で地域の人たちと始めて、で地域の人たちからこの何曜日もやってくれないのか、やってくれないのかみたいな感じで、ここまで孤食とかあるけど、なんか貧困っていう感じがあんまりしなくて、
うん、
今はほら貧困って言葉で行くのがはばかられるとか、うん、なんか貧困って重すぎるみたいな感じがあって、うん、いやもう本当に地域のコミュニティの場として気軽に来てほしいよっていうのが、うん、まあ、いつの日からかそのイメージ貧困つきすぎてっていうのがあって、うん、でもここの場合なんかすごく始まりがすごくナチュラルで自然で、うん、 なんかいいなって感じがしますね、うん、もちろんその後そこから、新聞記事とか出たりとか地域、うんうん、県とか市が、うん、この貧困対策事業として、いろいろ支援してくれることになるんですけど、これも本当に素晴らしいことで、それを活用しながらじゃあどんどん活動の幅を広げていったってことなんですね、始まった時どれぐらいのなんか規模感っていうか場所とかはどうしてたんですか。
その始まった時は、地域の方が昔喫茶店をやってたんだけど今使ってないから使っていいよっていう風に無償提供してくださってたんですよ、
めっちゃいいですね、はい、喫茶店っていう環境もすごいいいし、うん、
そこで多い時で大人も含めて10名ぐらいで、
あもうその頃から、
はい、ご飯食べたりでしたね、うん、
でそれから、いろいろ、その時が経つにいろんな事業とかそういう風になっていって、で、今でもう10年迎えようとしてると思うんですけど、はい、その中でこう見えてきた課題とか、
はい、
なんか解決したこともあったりとかすると思うんですけど、新たに出てきた課題とか、なんかどんな風にいろいろ見えてきたのかっていうのを教えていただければ、うん、
はい、当時から通ってきてくれる子が今もいるんですよ、うん、でこの子たちはもう先日何ですか、成人の集い、何でした
っけ、成人の集い、
はい、に参加をしていて、二十歳になった子もいますし、この春から大学生になった子もいるので、はいはい、若者になったんですよね、
うんうん、
で若者になった時にまた新しいこの子たちの困り感があって、例えば奨学金をどうするかとか、ご家庭の家計を実は僕もかなり支えているんだっていうことだったりとか、運転免許のお金がなかなか貯められない、そのアルバイト代の一部は生活費になっているとかっていうことがあって、今までこう小中学生とスマブラで遊んでいればよかっただけなんだけれども、もう実際にこう暮らしのところで困り感があり、でもそれを一緒にこう支えていく人が場所がなかなかないなっていう風になっているので、
うん、
今以上にこう伴走させてもらいたいなって思っている。若者に対してどうしていこうかっていうのが課題です。
いや本当そうだね、うん、もう子ども食堂とかそういう居場所として、世の中が今子どものっていうので、話進んでるけど、だって別にその子どもの問題も親から始まってる問題だったり、うん、そこから大人になっていていろんな困窮にぶつかっていくのが人生だし、うん、その時に寄り添ってもらえる、伴走してもらえる、その支援してくれる、支援っていう言葉が当たってるのが、支援なんだけれども、その寄り添ってくれる人がいるっていうことがすごい大事だよね、うん、でこの子たちが大人になってからうまくいくかって、あ大人になってからはあとはみんな自分の責任だよっていうわけでもないしね、うんうん、大人になってからも支援必要な人いっぱいいるもんね、うんうん、でここではそういう人たちとずっともう10年以上見守ってきたわけだし、つながってきてるわけだし、
うん、
当然その子たちが、これから、どうなっていくのかっていうのは課題になってくるわけだよね、
うんうん、
そういうふうに見えてるんですね、津田さんの目ではどうしようって思ってるんですか、実際は。なんかそこら辺の支援のことって、
なので既存の今ある助成金や補助金ではこの若者向けっていうメニューが少ないので、うん、今レディフォーサイトでマンスリーサポーターも募集してるんですけど、こう寄付をいただきながら若者向けの支援を展開していければいいかなと思いますし、
うん、そうですね、支援っていうとレディフォーなんですか、
レディフォーというクラウドファンディングのサイトがあるんですけど、 そこに
知らないんだったら知ってるみたいな顔するんだ
けど月額寄付のコーナーが
あるんですね、
はい、そこでこう月額1000円から応援いただけないかなということでやってまして、
そういうことで応援できるんだ、はい、レディフォーなんですか、
レディフォーという会社のサイトがあってですね、
そこから桃山子ども食堂さんの支援ができるんですか、
はい、
あそうなんだ、
はい、
じゃあ月額1000円から、
はい、
あいいですね、
なんで先ほど見ていただいたホームページからも、はいはい、レディフォーの私たち桃山子ども食堂の、マンスリーサポート募集のコーナーに飛べるので、
これかこのピンクのやつ、
はい、そこから見ていただければと思います、うん、なので民間で寄付をいただきながら若者と一緒にまた進んでいければいいかなと思います。先日一緒にハローワークに行ったりとか、今後は奨学金の勉強したりとか、それこそ生活保護の勉強したりとかっていうことが出てくるなと思っていまして、
うんうんうん、マンスリーサポーターっていうのは 3ヶ月でどういうことですか、これマンスリー、
マンスリーなので
月額ってことか、
はい、
そうか
月に1000円以上ご寄付をいただいて、
毎月
継続して応援いただくというふうになっています。
あれいいですね、これリターンとかあるんですか。
リターンあります、
はい、
3000円の方は今日僕着ている T シャツを、うん、
これ素晴らしい、
これ、うん、これ僕絶対突っ込むっていうか話題出そうと思ったけど、うん、この T シャツすんごい素晴らしいんだよね。
あのリターンをちゃんと考えてる支援団体が僕少ないと思ってて、あの企業の人とか、うん、そのお金出すときに今課題になってるのが、その企業の中で支援グループみたいなところって全員企業の全体組織の全体が関わってるわけじゃなくて、うん、ごく一部のスタッフとかメンバーで大体動いたりするんですって、うんうん、その人たちが支援活動するのはすごく良くて、うん、大体みんなのモチベーションが上がるとか、うん、その社内でのポテンシャルというか、うん、どんどんそのモチベーションが上がっていっていい活動できるっていうのが一応データとしてあるんですけど、ただそのこの人たちが頑張ってても中間管理職とかその上司の方とかにお前ら仕事してんの、うん、どんなことしてんのって、うん、いやこんなことしてめっちゃいいんですよって、あそうなの、それお金になってるみたいな、うん、実際このビジネスの世界だから、うん、そういう話になっちゃうんです、うん、でも本来お礼の手紙とかそのなんかこうありがとうみたいな写真だとか、うん、そういったものがリターンとしてそこからあればすごく話しやすくて、この中では、うん、そういう人たちに納得させられる要因になるんです、ね、うん、会社の中全体にそれが波及するんだって、うん、それがあればこの社員の人たちが自分たちでこうだった、うん、ああだったっていうより、うん、直接お礼の手紙があった方がいいんだって、うん、だからリターンがあるところっていうのが今、まあ、これ企業側、うん、中間支援したい側、支援団体もリターン用意してくれたらありがたいのになっていう話があって、うん、でも支援団体側は僕ら頑張ってるのになんでリターンどういう意味みたいな、うん、手紙一枚でいいんですよみたいな話なんだけど、ここの桃山子ども食堂さんではそのリターンを用意してて、しかも T シャツまで用意してるってもうすごいなと思うんですよね、
は
い、うん、
いやでもあの今の話では、企業さんとも協力いただきたいんですけども、はいはい、そのリターンで何を求めてるのか、うんうん、どういう成果を想定しておられるのかもあらかじめこう対話をさせていただきながらスタートしたいなって思ってます、うんうんうん、僕らばっかり応援していただくではないし、うん、地域社会沖縄に還元していくために企業としては何を必要としているのかっていうところもお話聞ければ本当は一番いいのになって思ってます。
僕が企業の人たちからお話聞いてきたのはまさにこのことでした。今言ったことが必要で、うん、だからすごい紹介しやすいんだよね、うん、ここはちゃんとそういうことができてます、しっかりできますって、そしたらお話もしに行きやすいんですよね、うんうん、やってるって、うちだったらこういうのが欲しいとかチラシ置かせてくれたりとか、うんうん、SNS でちょっと1回でも発信してくれたらめっちゃ嬉しいとか、うんうん、なんかそういうのが要望で来るんですよ、うんうん、であそうなんですね、じゃあ支援団体の人に伝えますねって言った時なかなかそこのマッチングがうまくいかなくて、うんうん、だからここがいい、初めていろんな人紹介したんですけど、うん、初めて見た事例だったのでとてもいいなって思いました。ロゴ掲載とかもするとか書いてあるじゃないですか、はい、ホームページにって もともだからこういうのが本当に必要なことだそうです、うんうん、すごいですね。なんでこういう発想に至ったっていうか、やっぱ声を聞いたからじゃなくて自分でこれが必要だと思った、
まあ、いろいろ他の団体がどういう取り組みをしているのかを参考にしているのと、はいはい、あとは実際に企業さんにもお尋ねしたりとかですね、
うん、そうなんだな、うん、すごいいいなと思いました。進んでるというかさすがですって思います。
いえいえいえ、
これで桃山サポーターになって、1000円からでもで、企業法人向けで毎月10万円とかでもできると、つながれるっていうのがしっかりこのレディーフォアというところからできるんですね、うん、レディーフォー、知らなかった。コメントもちょっと読ませていただきますね、
はい、
長谷川淳さん、手紙と写真は正直いい、かなりいい、支援してくれた方々に説明しやすいからっていう、そうなんだよね、説明しやすいんだよね、うん、僕も説明できなくてっていうのが、駆け足沖縄でじゃあマッチングってなった時にそこの説明ができないっていうのがやっぱ課題だなって思ったんですよ、うん、とてもいいなと思いますね。今聞いていった中で今そのきっかけと、課題を聞いていったんですけど、今後の目標というかこれからどうしていきたいみたいなことってありますか。
はい、はい、2つありまして、子どもたちを子どもではなく人として見ていきたいなというのがちょっとこうぼんやりした目標なんですけどあります。子ども基本法が始まりましたので、うん、子どもの声を聞くっていう前に人としてこうお尋ねしていくっていうことが大事だなと思うので、子どもと大人っていうふうに分けずに、うん、そこがだんだん融合していくムーブメントが必要かなというふうに考えているのが一つです、うん、あとは今の長谷川さんのコメントもありましたが、こう説明もありますし、やっぱりみんなの子供、うん、我らの子供だと思いますので、うん、僕らばっかりではなくみんなをこうどう巻き込んでいくかっていうのはどんどん考えていきたいし、みんなにも教わりながら進めていきたいと思っています、
うん、いやもう本当その通りだなって、うん、今日はなんかむしろ勉強になったというか、うん、させてもらった、すごく、いえいえ、ああそうなんだって思いました。 子供を人として見ていくっていうこと、本当にそうですよね。実際にはどんな感じで、今まではどうしてて、これからはどんな感じでってあるんですか？
なんかやっぱり子供ってまだ分かんないから大人で決めた方が早いし、うん、なかなか言葉にならないからっていうことがあったと思うんですけど、うん、そうではないよねっていうことがもう法律になっていますし、はい、やっぱそうであるべきだと思いますし、今僕2歳の双子を育ててるんですけど、
あ、そうなんですね。
2歳もやっぱ思いがあるし考えがあるしっていうことを考えると、うん、こう子供たちに合わせて聞かせてもらう、で子供ではなく一人の人なんだっていうことは必要な意識なんだなって、うん、自分の我が子を見てても思いますね。
いいですね。なんかパパだったんですね。
そうなんですよ、うん、
なんかめっちゃ話聞いてくれ
て、ヒーヒー言ってます
双子の双子の2歳の双子が2人、
はい、
でもうその2人だけ、
2人とあと16歳の男の子。
ああ、そうなんですね、はい、お兄ちゃんもいるってことか、はい、すごいな。双子って男の子、男の子、
女の子の双子ですね、
うん、女の子女の子、
はい、
一卵性。
そうです。
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあもうどうやって違いが分かる、
つむじで見分けて
この答えの速さはしょっちゅう聞かれてること
です。そうですしょっちゅう聞かれます。
つむじで見分けるんだ。やっぱ身体的特徴じゃないと難しい。
いや、時々すごい似てる時があって判断に迷う時が、抱っこした時の頭頂部で見分けています、
う
ん、
あ、なるほどね。間違えちゃうこともある。
間違えちゃうこともあります
つむじ違くてよかったですね、
うん、そうですね、よかったです、
うん、やっぱもうちょっと大きくなってきたら分かるのかな2歳
服装とか髪型とかで
そうか、そう、へえ、すごいいいですね。そっか、子供を人として見るって本当そうですよね。僕も、はい、4人子供がいるんですけど、今一番下が0歳で、
うん、
でもだんだんその子供を育てていって、なんか僕もそう分かっていったというか、
うん、
確かにそうだなって、一人前として最初から見るっていうか、その一人前っていうのかな、本当に一人の人として見るっていうこと、
うん、
対話すること、決めがちなんだよね、何でもね、はいはい、こっち決めます、
うんうんうん、
決めますってね、聞いたらもう成長もこの本人にとってもいいことたくさんあるんだよねって、
うんうん、
本当に言われると思いますね。ありがとうございます。というわけで、最後にこの、まあ、さっきレディフォーのこともあったんですけど、毎回皆さん、支援団体の皆さんに聞かせていただいてるんですが、みんなの桃山子ども食堂さんを今ラジオで聞いてて、あ、自分も応援したいと思った時に、人でも物でもお金でも何でもいいので、どんな風に支援することができますか？
はい、ありがとうございます。先ほどと繰り返しですけど、はい、桃山子ども食堂のホームページを見ていただいて、マンスリーサポーターになっていただきたいと思います、うん、でサポーターさんとはぜひ一緒に作っていきたいという風に考えているので、アイディアや実際のボランティア活動も含めてお願いしたいと思います、うん、まずはレディーフォーサイトからマンスリーサポーターよろしくお願いします、
うん、これは本当に分かりやすい。ここで成功しなかったらもう希望ないと思うこんだけちゃんとやってるところがあったら、もう本当これを応援したいなって思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に皆さん、リスナーの皆さんに何かメッセージがあればぜひお願いいたします。
はい、うん、初めて FM 那覇さんでお話をさせてもらいました。とても
ゲームはしたんだけど、
あっという間でしたが楽しかったです。また来させていただければと思いますし、はい、聞いていただいた皆さんありがとうございました。沖縄市桃山子ども食堂にもぜひお立ち寄りください、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと、なんかラジオもやってるっていうの？
あ、そうですねFM 小座で毎週月曜日3時から子ども食堂のことについてお話をさせてもらってます。
ありがとうございます。本当に今日はちょっと遠いところから来ていただきましてありがとうございます。いえいえ。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は一般社団法人みんなの、桃山子ども食堂から、菅原さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
Your radio station. FM Naha.
えー、時刻は12時53分になりました、コメント、沖縄市か近くなら手伝ったもの沖縄市はね、確かにちょっと遠いんですけど、でもお金で協力することはできますよ。レディーフォアでね、毎月1000円からということで、これいいですよね。この取り組み分かりやすくて、
うん、
全員これ持ったらいいのにって思いますよね。
そうね、
いろんな支援団体さんがそのお金の 集め方というか、うん、まあ、寄付先口座番号載せるとか、うん、ホームページすらないとか、うん、SNS だけとかやっぱ厳しいと思うんだよね、その寄付するにあたって、うん、その情報量の少なさは。で、だからこのレディーフォアみたいなこういうのを作ってあげることっていうのもまた一つ の課題なのかなって思いますね、うんうん、これがみんなあればすごく分かりやすいし解決するなって。企業の皆さんが言うんですよ、だからその寄付先の情報が分からんからって、
うんうんうん、
いや新聞とかテレビとか見ればいくらでもあるでしょうよって言っても、まあ、確かにその全部の団体があるわけじゃないし、
うん、
まあ、ほとんどが分からないよねっていうところがあって、でもこんな桃山さんみたいにこうして情報がしっかり揃っててちゃんとやってるところがあったらもうここは成功すべきって思いますよね、
うん
うん、今後どうなっていくのかも気になるし、ぜひ皆さんの支援も沖縄のためにというか沖縄に力を貸していただける方ぜひともよろしくお願いいたします、
はい、
はい、というわけで時刻12時55分残り30秒ということでもうお別れのお時間でございます。まあ今日はそうだね、まあ、不適切にも程があるっていうドラマをぜひ見てほしいな
、
うん、さっき子供を人として見るっていうこと、これも令和から、こういう話っていうか、うん、まあ元からそういう風になっていったんだけれども、昭和では考えられない考え方だからね、
うん
うん、悪いことしたら原骨ですよ、悪いことしたら原骨して、うん、このバカ野郎何か言ったらわかんだこのバカ野郎がっつってねこれがもう、昭和ですけど、これ今やったらね、もう刑務所ですから、
ね、体罰
体罰ですよ。それで子供を人として見てないですよね、うん、これがやっぱ、今のいいところかなって。子供が本当にいろいろ表現しやすくなったというか、
うん、
子供も弱いですからね、弱い存在ですからね、
はいはい、
言えなくて当然ですからね、
うん、
で、ほとんどの、ね、家庭でそんなことはないんですよ。 だけど元からほとんどの家庭で多分それほどそれが大きな問題になってないんだけど、一部ごく一部の家庭でやっぱりあるんだよ、うん、そういう虐待につながっていったりとか、ネグレクトだったりとか、子供が死んでしまうことになってしまうことが、だから、そういう弱者マイノリティ少しでも守ろうっていうことがやっぱ今のこういう流れなのかなって思うね。
はい
はい、というわけで本日の相手は私奈良蓮と
セバシャンでした。
みんなバイバイ、またねー。